今日はハルトです。ナイナルチュイのポッドキャストへようこそ。こんにちは。本の要約とレビューをします。河村真紀子著。自由に諦めずに生きる外資系金融ママが我が子へ伝えたい人生とお金の本質は、金融の最前線で働いた経験を背景にお金と人生の関係を次世代にも伝わる形で整理した実用的な教養書きです。投資手法の細部を競うというより、お金を人生を支えるインフラとして捉え直し、選択肢を増やしてやりたいことを諦めないための考え方を提示します。語り口は子供に向けた手紙のように平易さを意識しつつ、結婚、住まい、キャリア、子育て、健康、自分の時間といった生活全体をお金の意思決定と結びつけて俯瞰するのが特徴です。近代代には家庭内の金融教育のヒントを、若い読者には人生の主導権を取り戻すための土台作りを提供する一冊として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にお金は人生を動かすインフラという捉え直し。本書の核にあるのはお金を目的ではなく人生を成立させるインフラとして扱う視点です。お金が足りないと感じる場面では欲しいものを我慢する以前に学びや移動、時間の確保、健康維持などの基盤が再利、選択肢そのものが狭くなりやすい。著者はこの構造を踏まえ自由とは気分の問題ではなく選べる状態を設計することだと読者に気づかせます。ここで重要なのは、収入の代償だけでなく、お金の流れを理解し、優先順位を言語化し、必要な局面で使える形に整えることです。金融知識を難しい専門領域として遠ざけるのではなく、生活の意思決定の道具として扱う態度が、結果的に諦めない生き方につながるという整理がなされます。親にも若者にも、まずはお金に対する前提の置き方を更新するところから始めようというメッセージが一貫しています。次に、自由に諦めずに生きるためのマインドセットと判断軸。お金の知識だけでは、自由は増えないという前提から、今週はお金の使い方に一本筋の通った判断軸を持つことの重要性を扱います。何にお金を使い、何を削るかは、その人が何を大事にして生きるかの表明であり、無自覚に流されるほど後悔や不安が増える。著者は、人生の主導権を自分の手に戻すには世間の正解や同調圧力よりも自分の価値観に沿って意思決定する習慣がいると説きます。その軸は浪費を責めるためではなく、限られた資源である時間とお金をやりたいことの実現に振り向けるためのものです。結果として結婚、住まい、働き方、子育てなどの大きな選択も感情や浮きに左右されにくくなる。金融市場での経験を持つ著者らしく、短期の揺れに反応しすぎない姿勢や意思決定の再現性を高める考え方が生活に落とし込める形で語られる点が特徴です。さらに、家庭で実践する金融教育の具体例と狙い、本書は子供にお金の話をすることへの抵抗感をほどき、家庭内での金融教育を現実的なテーマとして扱います。象徴的な例として、子供に定額のお小遣いを渡す実践が知られており、金額の高よりも、任せる範囲と責任を設計することが教育のポイントだと読み取れます。親が全てを管理してしまうと子供は選択と結果の関係を学びにくい一方で、いきなり放任しても失敗が単なる損失になりかねないため、家庭の価値観に沿ったルール作りが必要です。本書が目指すのは節約の美徳を教え込むことではなく、目的のために計画し、使い、振り返る力を育てることです。これは将来の投資やキャリア形成にも直結する気その威力になります。親が自分のお金感を言語化して共有すること自体が子供にとっての重要な学習機会になるという点で、家族単位の学びとしての位置づけが明確です。そして結婚、住まい、健康、キャリアをお金の設計でつなぐ。本書の特徴は資産形成だけを切り出さず、人生の複数領域を一つの設計図として扱うところにあります。結婚やパートナーシップは、感情面だけでなく、生活の固定費やリスク体制にも影響する。住まいの選択は、家計の自由度や働き方の柔軟性を左右する。健康、肺、寮費の問題にとどまらず、働ける時間と集中力を支える資本でもある。子育てや自分の時間の確保も、家計の配分と密接に関わる。こうした要素をバラバラに最適化しようとすると、どっかで無理が出て、結果的に諦めが増える。著者は、全部手に入れるという表現で完璧主義を煽るのではなく、優先順位と配分の技術によって両立可能性を上げる発想を提示します。外資系でのキャリア経験を背景に、環境変化が起きても再調整できる設計の考え方が語られ、単なる節約術や投資指南とは違う。 生活全体のマネジメントとしてのお金が強調されます。最後に次世代へつなぐ現実的な自由の作り法。本書が繰り返し扱う自由は気ままさではなく、どこでもどんな時代でも主導権を保てる状態として定義されます。そのために必要なのは知識の暗記よりも変化に対応できる基本姿勢です。お金の不安は情報不足だけでなく、判断の基準が曖昧な時に増幅しやすい。だからこそ金融知識を生活の言葉に翻訳し、家族や子供にも共有できる形に整えることが重要になります。著者は若い世代が早い段階でお金の構造に触れ、稼ぐ、使う、守る、増やすといった行動を自分の意思で選べるようになることを重視します。これはキャリアの選択や学び直し、挑戦への心理的障壁を下げる効果がある。さらに近い世代にとっては、自分の世代の常識をそのまま渡すのではなく、変化の激しい環境でも通用する普遍的な考え方としてて渡す姿勢が問われます。本書は家庭内での対話と日々の意思決定の積み重ねによって自由が具体化していくという実装思考のメッセージを持つ一冊です。結論として、本書は投資のテクニックを網羅したマニュアルというより、お金を通じて人生の選択肢を増やすための土台を作る本です。子供にどうお金の話をすればいいかね、やもや金融教育に関心のある学生や若手社会人、収入はあるのに不安が消えないビジネスパーソンに向きます。得られる実利は家計やキャリア、住まい、健康といった論点を同じ意思決定の枠組みで整理できるようになることです。お金を人生のインフラと捉え、価値観に沿って使い方の軸を持つことで短期の出来事に振り回されにくくなり、長期的には挑戦の回数を増やせます。同種のマネー本と比べて際立つのは、次世代へ伝えるという目的が明確で、専門用語を誇示せずに生活全体の設計、橋を架けている点です。家庭内の実践例に触れながらも、金額や環境の違いを超えて応用できる考え方に重心が置かれているため、読者は自分の状況に合わせて再構成しやすい、自由に諦めずに生きるというテーマを、お金の話として現実的に着地させたい人にとって有効な指針になります。ご支援いただける場合は、河村真紀子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。